それではお読みいたします。5日の後、大祭司アナニアは数人の長老およびテルトロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に訴えた。パウロが呼び出されると、テルトロが訴えを始めてこう言った。ペリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を与えられ、また閣下のご配慮でこの国の改革が進行しておりますが、その事実をあらゆる面において、また至るところで認めて、私たちは心から感謝しております。さて、あまりご迷惑をおかけしないように、ごく手短に申し上げますから、ご寛容を持ってお聞きくださるようお願いいたします。この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身でこれらすべてのことについて彼をお調べくださいますなら、私たちが彼を訴えております事柄をお分かりになっていただけるはずです。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、全くその通りだと言った。その時、総督がパウロに話すようにと合図したので、パウロはこう答えた。閣下が多年にわたりこの民の裁判を司る方であることを存じておりますので、私は喜んで弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってきてからまだ12日しか経っておりません。そして宮でも街道でも、また市内でも、私が誰かと論争したり群衆を騒がせたりするのを見たものはありません。今私を訴えていることについて、彼らは証拠を挙げることができないはずです。しかし私は、彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えていることを閣下の前で承認いたします。私は立法にかなうことと、預言者たちが書いていることとを全部信じています。また義人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。ここで、責められることのない良心をと題しまして、近藤芳也牧師による説教がございます。よろしくお願いいたします。
知行合一、知行合一という言葉があります。知る、行う、そして合一、会う、一つ、この4つの字からなる言葉ですけれども、この言葉、知行合一という言葉、昔の中国で生まれた言葉だそうですけれども、頭にある知識と、そして行いと、これがかけ離れていては意味がない。どれだけ口でいいことを言っていたとしても、行いが伴わなければ意味がない。そこに信頼は生まれない。こんなことをですね、意味する言葉だそうです、知行合一という言葉。先週から教会でも、いよいよ私が書きました本が出版されましたということで、街道を出たところに積まれていますけれども、その書きました本の中で、被災地支援について書いていった中で、求められているのは知行合一のキリスト者です。そんなことをですね、記しました。被災地にあって求められているのは知行合一のキリスト者です。震災後、たくさんの方々が被災地でのボランティアのために訪れてくださいました。働きのために訪れてくださいました。 でもいろんな思いがですね、そこにありま、あったように思うんです。いろんな思いがそこにあったように思うんです。自己満足のために、まあ口ではそうは言わなくても、どこかにですね、これを機にボランティアをしておくこと、このことによって自分もちゃんとあの時代何かやるべきことをやったんだというですね、そんな思いを得るために被災地にやってきたという方々もいたかもしれません。あるいは、まあ、絶えずですね、私たち日曜日のたびにスタッフの方々の証を聞きながら、本当に葛藤があるということも聞いています。人のために、被災者の方のために、目の前にする方のためにと思って一つ一つのことを行いながらも、でもどこか自分自身の栄光を求めているのではないか、そんなことをですね、素直に分かち合ってくださるスタッフの方々を通して、私たちも被災地支援ということ、そのことについて考えさせられ続けています。被災地支援だけではないですね。求められているのは地高合一のキリスト者です。私たちがキリスト者として、クリスチャンとして、この御言葉に従って生きていこうとするときに、いろいろと知識は積み重ねられていく私たちの内側で、でも果たしてその学んだことが、知ったことが、私たちの行いとして、言葉として一つとなっているのか、そんなことが絶えず問われているように思うんです。しかし同時に、私たちの思いと、そして行いと言葉とが一つにされるときに、確かにそこには信頼が生まれ、そして証が生まれ続ける、そんなことも経験しております。まあ、ただですね、私たちの悩みがあります。私たちの悩みがあります。地高合一のキリスト者と言いましたけれども、信仰者として信仰に生きたい、ヤコブの手紙を開けば、行いのない信仰は死んだものだ、そんなことがズバリと言われて、それがですね、ぐさっと心に刺さって、私たちも信仰者として信仰に生きたいと思いながらも、でも同時に知らされるのは、私たち自身の弱さであり、罪深さである、それらが自覚されて、そしてあまりにもそのことがですね、大きくなっていくと、弱さ、罪深さ、罪悪感、覚える罪悪感、そんなことが積み重なっていく中で、信仰者として生きていると言っていながらも、結局罪人としての自分なんてこの程度だ、そのような諦めにも似た思いが私たちの心を支配してしまう、そんなことも起こります。今日の説教題には、責められることのない良心を、責められることのない良心をとつけましたけれども、これはパウロの言葉です。どんな場面で語られたパウロの言葉なのか、先ほど読んでいただきました使徒の働きの24章の1節から16節まで、その最後の16節に記されていたパウロの言葉でしたけれども、責められることのない良心を、良心を働かせて生きる、責められることのない良心を働かせて生きるということについて、このことについて今日はお話をしていきたいと思っております。さあ、まずは使徒の働きの24章、私がこの講談に立ちますのは実は3週間ぶりということになりますので、この箇所を開くのも、使徒の働きを開きますのも3週間ぶりということになります。ただですね、まあ、今日初めてこの礼拝に集われた方々もおられますので、本当にごくごく簡単にこの場面を説明しますと、この使徒の働きの24章、この箇所は古代のキリスト教の宣教師であったパウロ、このパウロという人物が長年にわたる宣教の果てにエルサレムに帰還した、その帰還したエルサレムで捕らえられて裁判を受けたという、その出来事を記したものです。 このパウロという人物、これまでも数々の裁判の席に立ち続けてきました。自分自身が裁判の席に立って、そして裁く側に立っていたこともありました。あのステパノが殉教の死を遂げたあの場面、一応あれはですね、行われていたのは裁判なんです。その場で裁判の結果、その場で判決が下り、ステパノは石打ちの刑を受けて死んでいった。殉教の死を遂げていった。あの場面においてパウロはまだ改心をする前です。むしろステパノを殺す側、裁く側としてパウロもその場に居合わせました。しかし改心をしてクリスチャンになった後のパウロは、行く先々でまっすぐに福音を語り続けるがゆえに捕らえられ、そして裁判を受けてきました。判決がないまま鞭打ちの刑を受けた、そのような場面もありましたけれども、でも今日の裁判の箇所、今日の箇所はその状況において、ある意味恐ろしさにおいて、この状況の重さにおいて、これまでで最大のものということができます。この場面、裁判官を務めていたのは誰かと言いますと、登場してくるのがローマ総督のペリクスという人物です。ローマ総督のペリクスという人物、ローマの皇帝からユダヤにおける全権を委任されて、そしてまさに皇帝の代わりにその場に立ってパウロを裁こうとしていたのがこのペリクスです。状況における怖さ、私はですね、この1年間、この1年間といいますか、この半年間を振り返りますときに、説教者としていろんな場所に立ってきましたけれども、考えてみてですね、主に2つ恐ろしい場面に立ち会ったなということを思ったんです。まず1つ目は、あの3月に行きました米軍の三沢基地での説教メッセージですね。まあ軍服を着た100人以上の米兵の方々を前にして何を語るのか、本当に恐ろしい思いがしました。恐ろしい思いがしました。そしてもう一つは、でもですね、まあ、あの米軍の三沢基地に行った時にはすぐ隣にマイカ君がいてくれて通訳をしてくれましたので、なんとなくこう2人で立っているという思いで心強くあったんですけれども、恐ろしさの中でも、もう一つはですね、まさに先週でした。70人の女子高生を前にして語るということ、どちらが怖いかと言われたらば、70人の女子高生の方が怖いというのが正直な思いでした。一体どんなこう反応が返ってくるのかわからないまま口を開き始めて、お互いに緊張したままですね、口を開き始めて、そしてただ5回のメッセージを経る中で、毎回毎回高校生たちもメッセージの感想であったり思ったことを素直にそれぞれが書いてくれましたので、私も部屋でそれを毎回読みながら、じっくりと読ませてもらいながらメッセージを語っていくことができました。本当に自分自身がそれまで立ったことのない場所に立つというのは不安や恐怖を伴うものです。この場面のパウロ、まあ、比べるべくもないですけれども、私の恐ろしさなんてこの時のパウロに比べたら本当にわずかなものかもしれないですけれども、でもこの時のパウロはローマ総督を前にしています。しかもそれだけではありません。この裁判、この裁判の席、パウロを責め立てるのは大祭司長老たち、そしてもう一人の人物がいました。誰もパウロの味方はいない。私が米軍の三沢基地に行った時には隣にマイカ君がおり、そして先週のキャンプに行った時には祈りながら、祈り心を持ってその場にいて、共にこう神様を礼拝し、そして聞いてくれる先生方が、クリスチャンの先生方がいましたけれども、この場面のパウロ、誰もパウロに味方をする者などいない。パウロの周りを取り囲むのはパウロを責め立てる人々ばかり、そのような場面で始まった裁判でした。では24章の一節をご一緒にお読みしたいと思います。 よろしいでしょうか。使徒の働きの24章の1節、はい、5日の後大祭司アナニアは数人の長老およびテルトロという弁護士と一緒に下ってきてパウロを総督に訴えた、はい、5日の後と書かれていますけれども、あのエルサレムでの大騒動から5日が経っています。真夜中にパウロは護送されました。危害を加えようとするパウロを暗殺しようとする者たちの手からローマ兵によって守られて、そして真夜中のうちに護送されています。そして5日が経過しましたけれども、この5日間の間、この大祭司アナニア、そして長老たち、あるいはユダヤ人の指導者たちはこの5日の間に作戦を練り続けていたはずです。ローマ皇帝のその全権を委任されたローマ総督に訴えるにあたって、どのように訴えればいいか、どのような言葉を使えば効果的にパウロを有罪に持ち込むことができるか、こんなことを5日の間彼らは考えに考え、策を練り、そして大祭司と長老たちだけではなくて、もう一人の人物がここに加わっています。テルトロという人物、このテルトロの身分はというと弁護士ですね。弁護士テルトロ、裁判における専門家を彼らは連れてきます。ローマ法に精通しており、そしてローマ人にとってどのような言葉を持って訴えればそれが心に届くのか、有利に裁判を進めることができるのか、そのことをおそらくよく知っていたと思われるこの弁護士テルトロが彼らと同行してやってくるんです。そして始まった裁判でした。2節から3節にはこのテルトロによって語られたペリクスに対する挨拶の言葉が記されています。このように記されています。ペリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を与えられ、また閣下のご配慮でこの国の改革が進行しておりますが、その事実をあらゆる面において、また至るところで認めて、私たちは心から感謝しております。長い一文ですね。これ2節の書き括弧、日本語で訳されているものはずっとですね、初めから最後まで丸がないままずっと続けられていますけれども、でもまあこれ挨拶とは言いますけれども、まあ並べられているのはご機嫌取りの言葉です。ペリクスに対する、ペリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を与えられ、閣下のご配慮でこの国の改革が進行しております、その事実をあらゆる面において、また至るところで認めて、私たちは心から感謝しております。まるでですね、もみ手をして裁判の席に立っているテルトロという人物が目に浮かんでくるようです。でもですね、皆さん、ユダヤ人のローマ人に対する感情、思い、それはこの言葉とは本来かけ離れていたはずなんです。ユダヤ人たちにとっての悲願は、どこまでもあくまでもローマ帝国からの自由を手に入れることでした。ローマ帝国から独立を勝ち取って、そして自らの王国を再興するということ、これがユダヤ人たちにとっての悲願でありました。そしてこのペリクスという総督、数年間にわたってこのユダヤを治めた総督ですけれども、残る記録によるとこの総督は残忍さで知られていたんです。残忍な性格を持ってユダヤ人を治めたこのペリクス、このペリクスに向かって、私たちは素晴らしい平和を与えられ、この国の改革が進行しており、あらゆる面において私たちは心から感謝しております。彼らのこの言葉、パウロを有罪に持ち込むために、有罪判決に持ち込むために、彼らの心と言葉が切り離されているんです。切り離されているんです。 まあ、この彼らの姿勢をですね、まず覚えておきたいと思うんです。まず覚えておいてください。この心と体、まさに自己合一では全くない、その姿勢がここに実は表されているんです。そして続く5節以降、4節5節以降、彼らは具体的な訴えを始めます。訴えはこうでした。ローマ帝国において、この人物は、このパウロという人物は危険な男です。この男をそのままにしておくならば、ローマ帝国にとって危険この上ない、危機がもたらされるに違いありません。5節で、この男はまるでペストのような存在で、ペストという病気、恐ろしい伝染病です。伝染力を持った、強い伝染力を持ったこの病気に、パウロという人物を重ね合わせて、そして彼らは訴えるわけです。その危機感を訴えるわけです。まあ、これほどですね、影響力のあるクリスチャンであれたらいいな、なんていうことを逆にこの言葉を読みながら思うんですけれども、でも彼らはまさにローマ帝国に対する反逆の危険あり、いや、もうすでにそれを起こしている、このことを強調するんです。この男は宮さえも汚そうとした、まるでその信仰が破壊的であるように、あるかのように、そのような印象を植え付けようとして彼らは訴えを続けるんです。まあ、残念ながら私たちの社会の中でもこのようなことが起こります。私たちの信仰ということが明かしされていくことが望まれるわけですけれども、でも時にですね、この信仰が非常に破壊的なものだ、そのような印象を与えることがあります。私たちは丁寧に説明を続け、また同時に本当にそのような誤解やまた偏見に対しては、私たちの思いと、そして行いとが一つにされた、その誠実さを持って証を続けるしかないと思わされていますけれども、このような責めに対するパウロの弁明はどうであったのか、続けて記されています。パウロの弁明が10節以降で、パウロはですね、非常に簡潔に10節の書き括弧の中、閣下が多年にわたりこの民の裁判を司る方であることを存じておりますので、私は喜んで弁明いたします。ペリクスがユダヤ総督であって、ユダヤ人との関わりが与えられていたということは、閣下は、ペリクス閣下はユダヤ人の性質もユダヤ人の信仰もよく知っておられる、そのことに安心して私は弁明をいたします。そのようにパウロは簡潔に述べるんです。先ほどのユダヤ人たちの言葉と比べてですね、非常にこう、何と言いますか、簡潔であり、また誠実な言葉であることを思うんです。そしてパウロは自分自身が何もローマ帝国に対する反逆を意図していない、何も私は暴動を起こそうなどということは考えてもいなかった、そのことを述べた後に、さらにパウロは自分自身の信仰の説明を堂々と続けるんです。ユダヤ人たちがおべっかを使い、ご機嫌取りなような言葉を重ねる中で、しかしパウロは堂々と自分自身に与えられた信仰を説明し続けるんです。私は先祖代々このユダヤ人が信じてきた神を信じています。そして同時にこの聖書を信じています。そして私はこの聖書が教える通りに、またイエス・キリストが蘇られた通りに復活の希望を抱いています。さあ、そして今日最も注目したい言葉、それが16節に登場します。16節をもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの24章の16節、はい、そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。そのために、そのためにという言葉、これは何かを受けているということですけれども、直前にパウロは自分自身の信仰を説明しました。私はこの信仰を持つ者として、いつも神の前に人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。このように
述べるんです。
まあ、実はパウロ、使徒の働きではこの場面ともう一つの場面だけなんですけれども、パウロが書き記した各地への手紙、各人への手紙の中でパウロはよくですね、この良心という言葉を好んで用いています。良心という言葉を好んで用いています。神の前に問われ人の前に問われる良心、良心、まあ、この良心という言葉を考えるにあたって思い出すのはマタイの福音書の5章なんです。マタイの福音書5章をちょっと開いてみたいと思います。よろしいでしょうか。マタイの福音書の5章、新約聖書の一番最初のマタイの福音書ですけれども、5章の一番最後48節、5章の48節ですね。ここにはですね、こう思ってしまうような言葉が記されています。マタイの福音書の5章の48節、じゃあこの箇所をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。マタイの福音書の5章の48節、はい。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。すごいことが書かれています。あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。びっくりするような言葉ですよね。あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。まあ、こんなことを言われてしまいますと、無理ですと。天の父なる神様が完全であるということ、完全であるということは知っています。でも同じように完全でありなさいと言われても無理ですとおじけづいてしまうのが私たちではないかと思うんです。まあ、この天の父が完全なように、ここで言われている完全というのがどういうことなのか、他の箇所ではですね、同じ言葉が大人でありなさい、成熟したものとして、そのような訳され方もしているこの言葉ですけれども、まあ、天の父の完全さということを考えますときに浮かび上がってくるのがまさに今日のテーマなんです。それが何かと言いますと、神様というお方はその思いと行い、あるいはご自身の言葉において完全に合一していた、ピタリとそれが一致していたお方だということです。天の父が完全であったということ、それはこの聖書になされた約束、聖書で記されている約束の一つ一つが何一つ違うことなく、見逃されることなく、忘れられることなく実現するということでもあります。そして神様ご自身が表してくださったご自分の性質は、決してその行いにおいて言葉においてかけ離れることはない、重ならないことはないということなんです。まあ、私たちは神様がそういうお方だと聞いても、でも実際に神様なんてどういうことか見たことがない、誰も聞いたことがない、そのような批判を絶えず目にします。でもそれに対する反論としましては、まさにイエス・キリスト、この地上に神でありながら人として下られたイエス・キリスト、このお方にこそまさに神様のご性質とその言葉行いとが完全に一致している、一つとされていることを私たちはこの福音書から知ることができます。当時の社会に生きた人々はイエス・キリストのうちにこそまさに神の完全さを見出したわけです。憐れみということ、神様の憐れみということ、それはイエス・キリストのうちに完全に表されていました。神様の力ということ、この世界を先ほど作られたと私たち歌いましたけれども、この神様の力、これもイエス・キリストのうちに完全な形で表されていました。厳しさ、神様の罪に対する厳しさは、あのイエス・キリストがかけられた十字架の上に、十字架のうちに完全な形で表されていました。 許しということ、神様の許しということ、それはイエス・キリストの生き方のうちに、人生のうちに、イエス・キリストの存在そのものに、神様が私たちに与えてくださる許しが完全な形で表されていました。人の基準ではありえないことばかりがこのイエス・キリストのうちに見られました。まあ、だからと言われていますけれども、その直前に何が教えられていたか、いろいろなことが教えられていました。この三条の説教の中で、右の方を打たれたら左の方も向けなさい、下着を取ろうとする者には上着もやりなさい、自分の隣人を愛し自分の敵は憎んでもいいと言われ続けてきた。でもそうじゃない、自分の敵を愛して迫害する者のために祈りなさい、なぜならば神はそれをなさるから、いや私はそれをするから。専門学校の講義のためにもずっと祈っていただいていますけれども、毎週毎週木曜日に専門学校に赴きまして、キリスト教概論の授業を続けてきました。実は先週が夏休み前最後の授業だったんですけれども、先週イエス・キリストについて授業を行いました。まあ、イエス・キリスト、生徒たちに対してみんなが持っているイエス・キリストのイメージを自由に上げてみてください、上げていいよということを言いまして、自由にですね、その後何十分にもわたってイエス・キリストについて彼らが思っているイメージがですね挙げられてきて、それを私一つ一つ書いていったんですけれども、まあ、いろんなエピソードをですね、いろんなところでこう聞いて彼らも知っています。パンを増やしたとかですね、病気を治したとかですね、そういうことがこう挙げられましたけれども、でも同時にそんなことが挙げられると、他の学生からはでもそんなこと信じられないよね、こういうこう言葉も上がるんですね。まあ、十字架についても少しだけお話をして、そして夏休み前の授業を閉じたんですけれども、でもその後にですね、コメントシートを見ていました。毎回その授業の中でも最後にそれぞれの感想、思ったこと、考えたことを自由に書いてもらっているんですけれども、一人の学生がこんなことを書いていたんですね。まだですね、イエス・キリストに関してそんなに、まあ本当に先週が初めてだったんです、授業の中では。でもその1時間の授業を通してある学生は、この人は本当に神だったんじゃないだろうか、そんなことをですね書いたんです。一つ一つの教え、三条の説教の教えのいくつかを紹介しました。そして実際にイエス・キリストがこの聖書に書かれていることによると力強い奇跡の技を行ったということも紹介しました。そしてしかし最後には十字架にかけられて死んでしまったということも紹介をしました。でもよみがえられたということも紹介をしました。そのわずかな紹介を聞きながら、でも一人の学生はこの人は本当に神だったんじゃないだろうか、そんな感想を持ったというんですね。その感想を読みながら非常に厳かな思いにさせられましたけれども、このイエス・キリストという方、初めから奇跡なんかなかったと片付けてしまうよりも、神であるお方がこの地上に下られたのであるならば、そのような奇跡も起こり得る、それこそが神様の力をまた表している、私たちはそのように確信を持つことができるんです。しかし神様の完全さのようにあなたも完全でありなさいと言われると無理ですと思ってしまうのが私たちです。いや、よくわかりました、わかりました、じゃあこの教えを守れるように頑張りますと、そのように意気込んで取り組んでみたところで、しかし失望と自己嫌悪を繰り返してしまう、先ほども言ったように無理だという諦めの中に自分自身を置いてしまう。私たちが本当にこの教えを守ろうとしていくときに、この教えを知っていくときに、私たち自身の存在はますますかけ離れている、神様の完全さとは到底かけ離れているということに気づかされていく。でも 私たちの信仰は絶えずそこから始まるということを覚えたいと思うんです。キリスト教信仰は絶えずそこから始まるんです。言われていても守れない、守りたくても破ってしまう、まさに神様の完全さ、正しさに私たち自身を照らすときに全く完全とはそぐわない自分自身を認めざるを得ない、このことから絶えず信仰は始まっていくんです。できない自分、弱い自分、愚かな自分、高ぶってしまう自分、非を認めることができない自分、人の前に神の前に自分の非を認めることができない自分、でもそんな私たちのためにこそ、まさに神様の完全さを持って憐れみを持って自らの命を犠牲にして罪を許してくださったイエス・キリストを知るものとされていく。私たちこの自分自身の弱さを知らない限り、このイエス・キリストの憐れみを知ることはできないんです。しかし私たちが弱さを知り、このイエス・キリストを信じるときに、まさに同時に私たちの弱さもまた取り扱われていくということを経験し始めるんです。パウロ自身もパリサイ人としてまさに人前で善行を積み重ねる、このことを行っていたものでした。もちろんパウロという人物、非常に自分自身に対しても厳しかったはずです。でも人前に善行を積み重ねる、私たちが人間の社会、人間の関係の中だけで生きているとするならば、まさにそこにしか私たちの生き方の基準はないかもしれません。人との関係においてどう自分が見られるか、人に対して自分の行いや言葉はどう見られているか、通じているのか、そのことに頭を悩ませ、そしてうまく伝わらないことに、人間関係が崩れていくことに悩みを覚え、あるいは自分自身の愚かさを感じつつも、しかし人前ではそうではない自分を見せることに懸命になり、でもそのような人との関係で私たちは悩むものです。責められ、パウロがこの時に責められているように、責められ、そして悩み、不安に襲われ、恐れを覚え、あるいは怒りを覚え、悲しみを覚える。でもそんな私たちを神様はもう一つ深みへと招いてくださるんです。人と人との関係だけではない。使徒の働きに戻りますけれども、使徒の働きの24章16節、私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。人との関係の中で自分はどうなのか、あの人はどう思っているのか、なぜこんなことを言われてしまうんだろうか、なぜこんなことで責められてしまうんだろうか、そんなことで痛みを覚え、疲れを覚え続ける。しかしそんな私たちを神様は引き上げてくださり、ご自身との関係の中に招き入れてくださるんです。人との関係の中で本音と建前を使い分けて、思いと言葉において分裂、分裂を繰り返し、自分が思っていることと、しかし口にする言葉、行いにおいて分裂を繰り返し、疲れ果て続ける、疲れ果ててしまう、そのような生き方に終始するではなく、神と共に歩みながら、この神様の真実に触れ続けながら、神様のその真実によって私たちがまた回復を与えられる、許しを与えられることを経験し続けながら、私たちの思いと行いともまた一つにされていく、そのような生き方へと私たちは招かれ続けているんです。かつてあのエデンの園においては、アダムとエバが思うこと、そして行うことは全て一つであるはずでした。しかしそこに罪が入り込み、それは分裂をしました。神様に対しても、そして人に対しても、人は自分自身を隠すようになってしまいました。自分をさらけ出すなどとんでもない、そして絶えず罪悪感を抱え、神様の前にも後ろめたさを覚え続ける、そのような存在となりました。しかしそのような私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかり、許しをもたらし、そして 私たちの罪を許し回復を与えてくださる、ここに私たちはこのキリストの憐れみによって御霊の働きによって再び思いと行いと言葉とが一つにされていくことを経験するんです。それが私たち信仰者の歩みです。後ろめたさを覚えること、愚かさを自分自身の愚かさと向き合うこと、これもまたあり続けます。私たちが本当の意味で完全なものとされるのは神様の御前に立つその時です。この地上にあっては不完全さを覚えつつも、しかしただの諦めの中に逃げ込むではなく、この神様の憐れみによって取り扱われ続けていく。天の父が完全であるようにあなた方も完全でありなさい。信仰における成熟を経験し続ける、そのようなものとされています。そしてそのような私たちを通してこそ、神様が神様ご自身のその完全さを表してくださいます。私たちが互いに愛し合うときに、人は私たちのうちに神を見る。本当に賭けの多い小さな小さな愚かなものでありながら、そのような神様との関係の中に招いてくださり、そして私たちを通して今週もまたご自身の技を続けようとしておられる神様がいます。地高合一のキリスト者、神様に対する信仰と思いと教えられたことと、そして行いと言葉において一つとされながら、今週も私たちの意味を続けていきたいと思います。そのように私たちを取り扱ってくださる主に心から感謝し賛美を捧げたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたは完全なお方です。私たちの前に並べられた聖書の中に記された数々の約束、神様はそれを決して保護にすることなく果たし続けてきてくださいました。あの古の時代からエデンの園ですでにイエス・キリストのあの蛇に対する勝利が約束されていました。その約束の通りにキリストによって私たちの罪に対しても勝利が与えられました。私たちそのキリストの憐れみと贖いと救いを知る者として、さまざまな痛みや苦しみや悲しみや怒り不安恐れを覚える中にあっても、しかし人との関係だけではない、この神との関係において引き上げられ、そして同時にこの地上にあってもこのような歩みにあっても神様の御心がまさに祈った通りになされていく、そのことを経験するものとされています。小さな存在でありながら、そのような神様の大きな大きな御業とご計画の中に入れられていること、そのことを心から感謝いたします。互いに愛し合うものとさせてください。互いに真実を語るものとさせてください。神様どうか私たちの愚かさをお許しください。神様の許しもまた完全であることを覚えながら、感謝と喜びを賛美させてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。